絡み合った意識、量子カルマ、宇宙の管理、そして消化の倫理。宇宙は絡み合っている、特異点から自己へ。宇宙は分離ではなく、統一から始まった。ビッグバンの原始的特異点から、すべての粒子、エネルギー、情報が爆発的に時空へと広がった。現代の宇宙論が証明するように、宇宙のすべては、かつて一つだった無限の可能性を持つ、密度が高く無限の点。数十億年、数十億光年にわたって空間が広がった今も、最初の瞬間に確立された量子もつれが残っている可能性がある。量子物理学では、絡み合った粒子はどれほど離れていても、瞬間的な相関を共有する。この非局所性は、空間や因果関係に関する古典的な直感を覆すが、実験、例、アスペクト、サイリンガーで繰り返し確認されている。したがって、宇宙全体が根底にある、絡み合った、統一性を保持していると考えることが可能であり、それは特異な起源の形而上学的な反響のようなものかもしれない。これは相互接続のメタファーだけでなく、古代の精神的な真理のための科学的基盤を提供する可能性がある。他人に対して行うことは自分に対して行うことである。あらゆる思考や行動には結果が伴う。自己は限定された単位ではなく、より大きな全体の中の濃度である。量子物理学と非局所的自己。現代物理学は、ニュートンの力学が許容したよりも、はるかに相互接続され、微妙な宇宙を示唆する枠組みを導入している。ホログラフィック原理、トフート、シュスキンドは、空間の体積内のすべての情報がその境界にエンコードされる可能性があると示唆する。これは、ブラックホール情報パラドックス、ホーキング、ベケンシュタインを解決する過程で浮上し、情報は保存される、極端な重力条件下でも失われないことを意味する。意識や記憶が量子情報を運ぶ場合、ロジャー・ペンローズとスチュアート・ハメロフが開発したオーケストラ OR 理論で推測されているように引く、私たちの経験は、死後も時空の構造に刻まれる可能性がある。オーケストラ OR は、ニューロンの微小管内の量子コヒーレンスが量子状態の強調された崩壊から意識が生じることを可能にし、時空の幾何学に敏感なプロセスであると提案する。したがって、意識は宇宙の量子構造に結びついた基本的なプロセスであり、単なる生、科学的複雑さの副産物ではないかもしれない。記憶、アイデンティティ、分散された心。哲学的に、これらの科学的洞察はアイデンティティに関する古い問いを深める。ジョン・ロックは、個人のアイデンティティは記憶の連続性に根ざしていると主張した。しかし、記憶がニューロンだけでなく、時間、空間、他人と絡み合っている場合、アイデンティティははるかに分散されている。ライプニッツのモナドロジーは、現実が分割不可能な単位、モナドマイナスで構成され、それぞれが、独自の方法で宇宙を反映すると説明する。今日、私たちは、各意識を、量子反射器、であったすべてと共鳴する、絡み合った濃度として想像するかもしれない。反身論は、現在学術哲学で復活している、ゴフ、ストローソンもので、意識は、質量や、電荷のように基本かつ偏在すると提案する。これにより、慈悲、気づき、倫理的行動は、創発的な特性ではなく、物質そのものの本質的な特徴となる。結論は、急進的だ。自己は、頭蓋骨に閉じ込められていない。私たちは非局所的現象であり、時間、記憶、相互作用、物質に分散している。身体化と生態学的絡み合い。哲学者のモーリス・メルロー・ポンティは、私たちが世界を眺める、身体内の心ではなく、世界の存在であり、そのテクスチャー、色、リズムの中に組み込まれていると主張した。これは、現代の身体化認知に支持され、思考が、脳だけでなく、身体的及び環境的相互作用から生じることを、示している。生物学的には、これは、深い意味を持つ。ガイア仮説、ラブロック、マーギュリスは、地球が、単一の自己調節有機体として機能すると主張する。生命は、大気、海洋、地質を修正し、安定化させて、自己を維持する。 菌根ネットワーク樹木の根をつなぐ菌類マイナスは、水、栄養素、化学信号を森全体で共有する。科学者はこれをウッドワイドウェブと呼ぶ。これらのシステムは生物学的量子ネットワークに似ており、生命は相互に織り交ぜられ、相互依存している。イスラム教では、クルアーンは自然のすべてを記し、アーヤとして描写し、創造の各部分は神を称え、神聖な秩序を反映する。人類はカリファ、管理者として指定され、創造に対する倫理的責任を負う。仏教では、縁起、プラティーティアサムトパーダは何も独立して生じないと教え、すべての存在が互いに織り交ぜられている。死、情報、持続の可能性。死後何が起こるか？古典的神経科学は、意識が停止するという。しかし、量子及び情報物理学はより深い可能性を示唆する。情報は決して破壊されない。これは、ブラックホール物理学でも支持される原理である。自己が部分的に情報で構成されている場合、それは拡散するかもしれないが、消滅しない。オーケストラ OR では、微小管内の量子情報が死後に別の場所でサイコヒーレンスする可能性がある。証明されていないが、意識は厳密に局所的、または終末的ではないことを示唆する。イスラム教は、すべての行為が記録されると教え、魂は来世に続く。仏教は、カルマ時間と再生を超えた行動の反響マイナスを教える。もし意識が絡み合っているなら、死は消去ではなく、デコヒーレンスマイナス存在の全体フィールド内での別の状態への移行体かもしれない。ロドニーの道と人類の道徳的危機。スターゲートアトランティスのエピソード、ロドニーの道は、私たちの状態に対する深いメタファーを提供する。ロドニー・マッケイは古代の消化装置にさらされる。機械は彼の生物学を完成させる強化された認知、治癒、テレパシー。彼は超人的になる、しかし消化できない。なぜか？消化には生物学的準備だけでなく、精神的幸福が必要だからだ。ロドニーはエゴにしがみつく。彼は死を恐れる。彼は知性を評価するが、慈悲を評価しない。最終的に、彼はほぼ死に引く友人の無視の行動と彼自身の最後の謙虚な行為によってのみ救われる。これは、私たちの現状を反映している。人類はツールを完成させた AI、クリスパー、核融合炉、監視システム。しかし、倫理的準備が欠けている。機械は作られた。心はそうではない。ガザは告発として立つ。私たちは科学を癒すためではなく、破壊するために使ってきた。技術は私たちの中心にある道徳的真空を増幅する。ロドニーの失敗のように、内面的な変革のない技術的完成は破滅につながる。古代人と倫理的超越。スターゲートの古代人は希望のビジョンを提供する。彼らはロドニーそして、人類マイナスが失敗するところで成功した。彼らは物理的形態を超えて進化した偶然や発明ではなく、精神的な規律と倫理的知恵を通じて。彼らは純粋なエネルギーの存在となり、より高い状態で存在した。彼らは武器、エゴ、さらには個性を残し、普遍的フィールドと融合した。彼らの教訓、技術は体を準備できるが、魂は準備できない。これは仏教の消化やイスラム教のミラージュ、精神的消化に反映され、神聖または普遍との合一には謙虚さ、規律、幸福が必要であり、征服や知性ではない。ルーシー、光への解放。2014年の映画ルーシーでは、主人公の脳の能力が増加し、もはや人間として認識されなくなる。彼女は時間と空間を超越し、最終的に宇宙と一つになる。彼女の最後の行為は支配することではなく、フィールドに溶け込むことであり、シンプルなメッセージを残す、私はどこにでもいる。ルーシーの旅は、技術的な権力の対極である。それは、エゴの統一への妖怪仏教のネハンやスーフィーのファナ、神への自己消滅の映画的表現である。彼女は、武器ではなく、知識を残す。支配ではなく、存在を。 量子フィードバックとしてのカルマ。すべてが絡み合っているなら、カルマは物理的フィードバックとなる。神秘主義ではなく、共鳴である。すべての思考、行動、意図は、私たちが参加する量子フィールドを変化させる。重力波が時空を波打つように、道徳的行動は存在の構造を通じて波打つ。イスラム教は、原子の重ささえ記録されると教える。仏教は、意図が人生を超えて、現実を形成すると教える。量子理論は、観察者が結果に影響を与え、すべての行動が痕跡を残すと教える。したがって、カルマは、倫理的情報の保存である。ガザでの殺人は、宇宙の中心で反響する。慈悲の行為も同様である。何も失われない。生物学的進化後の進化と宇宙市民権。私たちは生物学的進化の有用性の終焉に達した。自然選択は私たちを遠くまで導いたが、今我々が持つ力を準備することはできない。AI、ナノテクノロジー、地球工学、宇宙植民からこれらは倫理的進化を必要とし、認知の洗練だけでなく、次の段階は物理的ではなく道徳的である。私たちは宇宙市民となり、フィールドの深い調和と一致しなければならない。これは支配よりも慈悲、抽出よりも管理、操作よりも瞑想、制御よりも幸福を意味する。技術が私たちを救うという神話をこれ以上許容することはできない。意識だけがそれができる。結論、岐路に立つ人類。人類は今、岐路に立っている。救済へと導くかもしれない技術は、破滅へと導くこともできる。映画フォービドゥンプラネットのクレルは、最高の知性と技術的達成の文明だったが、内なる怪物、ジークムント・フロイトが言うところの井戸マイナスによって、人世にして絶滅した。彼らのように、私たちの技術は大きな力を保持するが、ガザを見ると、私たちの指導者はその力を責任を持って、行使するための精神的成熟を明らかに欠いており、破滅への道を歩んでいる。このエッセイは、最後の必死の呼びかけである、支配よりも、慈悲を受け入れ、遅すぎる前に、これらの野蛮人を、権力のレバーから取り除け。スターゲートの古代人を模範とし、謙虚さ、知恵、慈悲を育むことで、自己改善を目指し、富と権力を崇拝するように命じる低い本能にしがみつくのではなく、エゴを超えて上昇しよう。